藤敦子の今更聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
今週はちょっとおまけ週なので、
そうですね、番外編ということで、
はい、はい、今ちょっとゆるっと
ゆるっとこう肩の力抜いて聞いていただければと思いますね、
はい、ぜひぜひお付き合いお願いいたします。はい、でまあ、多分ここまで1年ちょっとやってきて、
はい、
じゃあ敦子先生ってどういう方なのという疑問 が、はい、疑問がですね、はいろいろ、はい、とこう
何でしょう、こんな感じですけどいいですか。
まあ本当はこういろいろともっとズバズバ来ていただきたい方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあいろいろと伺ってみたいなと思いまして、
はい、はい、ぜひぜひ、
そう、なんでまず税理士を目指されたのかなっていうところから。
ああ、
はい、
ですね、そんなにこうびっくりするようなストーリーがあるわけではなく、
はい、
あの大学が東京経済大学っていう、まあ、そういう経済学系だったんですよね。
はいはい。
で、あと昔から手に職つけたいみたいな思いはずっとあり、あ、
はい、
で経済大学なので必修なんですよね、簿記とか、
うんうんうん、
であとは政教とかあるじゃないですか、大学って政教にパンフレとかパーッと、
はい、
資格学校のあったりとかして、でそれで、うん、会計士と税理士、うん、いいねみたいな、
あ、そこで、はい、じゃあ税理士みたいな。
そうですね、最初はそんな感じでした、うん、
あ、例えばすごいマルサに入られて悔しい思いをしたから税理士になるとか。
そうなんです。いや本当すいません、お恥ずかしい話なんですけど、
はい、
うちあの実家があのサラリーマンの家なので、
はい、
あの税理士っていう仕事自体知らなかったんですよね。
あ、
縁がないんで。
あ、知らないからこそかえって目指せたっていうのはあるかもしれないですね。
あ、そうかもしれませんね。
あ、なるほど、
はい、
それで、まあ、税理士さんになろうかなと思って勉強を開始したわけ
ですよ
ね、
そう
です
ね、まあ、簿記からスタートですよ。
あ、まあ、あ、まあ、そうですね、
はい、
順当に、まあ、大きく分けてどんな科目を受けるんですか、税理士さんって。
税理士は一応簿記と財務諸表論と、
はい、
が必修なんですよね、
はい、
で法人税と所得税がどっちか選択で、
はい、
あとは2つ残り、
あ、残り2つ、
ええ、まあ科目がいろいろあるんですけど、消費税だったり相続だったり、
あ、はいはいはいはい、
で選択して、はい、5科目受かると受かる、
はい、
あとは大学院、
大学院で取れるんですね。
大学院に行くと、はい、あの税法科目が免除になったりとか、ちょっと今その状況がどうなってるか分かんないんですけど、そういう制度があったり、あとは国税とかあの25年勤務すると取れたり、
あ、たまに聞きます。
そうそう、あと弁護士さんと会計士さんは申請すれば取れたりとか、はい、
あ、
まあいろいろあるんですよね、
あ、
いろんなパターンが。
そうなんですね。で実際にその何年ぐらいかかって取られたんですか、その資格を。
ですね、私の場合は本格的に始めて5年かかりました。
5年ですか、
はい、
やっぱりかかりますね。
かかりますね、
はい、
いやでもこれでも順調な方だってずいぶん言われました、周りに。
あ、きっとそうですよね、まあ、大学出てそこから勉強始めてとかされてもやっぱり30の手前ぐらいに取れたってことですか。
そうですね、早
い、
はい、
ですよね。まあ10年かかっても取れない方がいらっしゃるので。
そうですね、だから運が良かったというか、
いやそれはあの実力とか一応まあまあまあ、
あの試験の世界ってほらよくわからない部分もあるじゃないですか
素晴らしい運も味方につけたわけですね。
そうそう
でまあその税理士さんを選ばれたわけですけども、はい、もう一つですね、ちょっとこう余談なんですけど、うん、税理士と会計士何が違うのってよく聞かれることって。
ああ、そうですね、
あると思うんですね。
税理士と会計士って立ち位置が全く違うんですよね。
ああ、はい、と言いますと、
会計士さんっていうのは上場会社とかの監査をやるんですよ。
ああ、第三者機関としてこう、はい、会計が正しいかどうか見るっていうことですね。そうそうそうそう、
チェック機関の仕事ですよね、
はいはい。
まあ、それに対して税理士っていうのは企業の決算から、
はい、
あの税金の計算ですよ、申告書の提出とか、
はいはいはい、
っていうことでちょっと違いますよね。
あ、全然違いますね、
はい
はい、
ただほら結局会計士さんも自分で独立しましょうっていうことになると、
はい、
自分一人できない上場会社って見れないじゃないですか。
無理ですね、はい、
なので、まあ、税理士の資格を取って町に開業すると、だからやること一緒なんですよね。 になるんですよ。だからちょっと分かりにくいのかもしれない。
あ、そうか、うん、実務的には似たようなことをやっているけれども、はいはい、その法律的な立ち位置は全然違うよと、
まあ、そうですね。まあ決算の組み方見ると違いますよけどね。
あ、違うんですか。
まあ、やっぱりあるんですよね。
ああ、うん、やっぱり税金をこうメインに考えた方と会社の数字をメインに考えた方ではもう全然違う、は
い、そうですね。意外と癖じゃないけれどもやっぱり出ますよねそういうのは。
へえ、面白いですね。
ちょっとあの見ただけで分かんないかもしれないですけど、
はい、うん、まあ、そういうなんか面白みもありつつ、
まあそうですね。
でもまあ税理士さんをこういろいろと敦子先生やられていて、
はい、
結構年中無休だと思うんですけど。
そうですね。
お休みとかなんかどうされてるんですか。
すいません。あ、私の場合ですか。
はい、
まあ、うまいことやってますよ。
うまいこと。まあ、あの、うん、こう、まあ、ただ寝るだけってわけではなさそうな気がするんですけど。
まあでもあれですよね。あの、ほら、自分でやってる方って休みの日も絶対頭の片隅にあるじゃないですか。
あ、まあ、そうです
ね。一緒ですよ。
やっぱり、
はい、
税理士といえど一企業家、
はい、
ということ。
まあお客様が動いてますからね。
あ、まあそうですよね。そうそう、うん、はい、例えば水曜日今日休みにするっつっても、うん、お客様から電話かかってきたら、はい、答えないわけにいかないですもんね。
そうそうそう。そうそうそう。
やっぱりそういうところは。はい、仕方がない。
そうですよね。
結構そのだから税理士さんという枠組みの中でもやっぱりそのそれって起業家っていう中の税理士っていう業種だと思うんですね、
はい、
でそうなった時に開業されてからもう10年。
そうですね、10年になりましたね。
10年ですよね、はい、はい、まあ、その中で実は多分いろいろなこう苦労はあったと思うんです。
まあ、山ほどありますよ。大人当然ですよ。
そうです、日々、
ね、日々
やはりこうお客様の声に応えつつ。
そうですね。
なかなかこうバランス取るの難しくはないですか、プライベートと。
ああ、まあまあそうですね。でもずっとそれやっちゃってるんで。すいません、なんかあんまり参考にならないですねこれじゃね。
ね、資格を持って独立してやられてるっていうことで、はい、やっぱりそこはちょっとピュッと抜きに出てるような気はするんですよ。
あ、まあ、いやいや、ありがとうございます。ちっちゃな声になっちゃって。
そんな臆さなくても。そうそうそう。で、そこでまあ、ご家庭とかもあるわけじゃないですか、はい、家族がいらっしゃって。
まあそうですね。
そう、なんかすごいなって。やっぱりお子さんは保育園に入っているのかなとか。
あ、入ってますよ、入ってます。入ってますよ。
そうですよね。そうそう、
区役所に面談行って、あれってこう何時から何時まで仕事ですとかって書くんですよね。やっぱりあの勤務されてるというようなフォーマットになってるんで、はい、いや、あのこの辺持って働いてますみたいな、なんかよくわからないよ、ね、
そうですよね、定時ないですもんね。
そう、そんな感じですよね。
でもね、なんかすごいあれですよね、やっぱりこう働く女性にとっては、はい、ね、やっぱりこういろいろとね、こう考えちゃったりする人もいると思うんですけど。
そうですね、まあよくね、資格を取ればっていう人多いですけど、うん、で資格ってやっぱりライセンスなので、まあ、そこからスタートなんですよね。
あ、
はい、なんて言うんですかね、営業許可書と一緒ですよ、言ってしまえば。
なるほど、
うん、
まあ、やっていいよ。
そうそうそうそう。そこからどうするかっていうのはやっぱりおのおのなんかこう鍛錬し続けなければいけないっていうのかな。
あ、まあ確かに資格持ってますだけじゃお客さん来ないですし、
ね、そうですね。だから営業的な部分もやらないといけないし、う
ん、はい、
それって私実は最初それで苦労してるんですけど、はい、やはりこう営業的な発想ってなかったので。
ああ、そうなんですか。
だからいい仕事をしてれば必ずこう軌道に乗るからみたいな、
はいはいはい、
なんかこうね、勤務先の先生とかそうやって言ってたので、
はい、
そうかと、
はい、
で一生懸命やるんですけど来ないみたいな。
来ないですよね。
そう、
お客さん知りませんもん
ね。そうそうそう、そうなんですよ。だからやっぱりそういうのも考えないといけない。だから両輪ですよね。
うーん、そうですね、うん、でその中でまあ事務所独立されて、
はい、
ホームページ作ったりとか。
そうですね、
ポッドキャストやったりとか。
そうですね。
いろいろとこうやっていかなければお客さんはやこうなかなか。
そうですね、
来ないわけですよね。
そうですね、
まあ、かといって遠方の方が来られても対応できなかったりするわけで、
はい、いやでもやり方次第ですね。
あ、そうなんですね、
うん、
はい、
うちも地方のお客様いらっしゃいますし。
あ、そうなんですか、はい、
なんか、まあ、はい、私は特にあの立ち上がりたてのお客様が多いので、
はいはい、
まあ、お客様自身も時間がない方なので、まあ、電話とかメールの方がありがたいっていう、
はい、まあ、ちょっとそこは密に取りながら。
そうそうそう、
だってやっぱりそこでお互い協力化体制が築けないと。
あ、まあ大前提ですよね、
はあ、うん、そうですよね、
はい、
その辺のご苦労もとか
そうですね、はい、まあ、そこそのあたりはやはり人それぞれ形があると思うので、
はいはい、
ただできないことはないよという気はしてます。
素晴らしい、はい、そうですね、やっぱりやるかやらないか、
はい、
そこで選択の道が分かれる、
ね、そうですね、だからやるって決めたらあとどうやるかじゃないですか、
はい、
うん、
やってみてできなかったらやり方を変えるとか、
そうそうそう、
そういうことですよね。
そうですよね、うん、
まあ、でもその姿勢ってどの起業家さんにも必要な姿勢だと思うんですよね。
そうですね、なのであとはもう致命的な失敗しないっていう、
はい、その致命的な失敗ってやっぱり数字に関することなんですよね、
うんうん、そうですよね、うん、はい、一番わかりやすい例で言えば、
はい、うん、そこら辺のこう起業家魂を捨てずに
そう 両方ねこう、はい、数字も見てこう慎重にこうこうリスクを管理しつつでも行くとこ行くみたいな、
行くとこ、あ、はい、なかなかちょっとこうここから広げたいのですが、でもそろそろグダグダしていたらお話が
すいません、なんかちょっと本当にグダグダトークな感じでしたね今日は、
はい、すいません、なんかもうちょっと深くお伺いしたかったんですけど、
まあ、またあの機会に、
はい、はい、そうですね、またご週ある時に、
そうですね、
続きをさせていただければ
、そうですね、はい、
じゃあ、 今月も敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。